時。マタイによる福音書の10章の26節から31節です。後ろの方の新約聖書の18ページになります。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。今日はこの箇所から恐るべき方と題しまして、岩本牧師からの説教となります。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今日私たちは礼拝のためにここに集まっています。私は時々ご質問をしますけれども、私たちはなぜここに集まっているんでしょうか。そのことを私たちは礼拝に来るたんびにですね、意識してもいいんじゃないかなと思うんです。私のように小さい時から日曜日には礼拝するっていう生活をずっと何十年も続けてきた人間は、日曜日は礼拝に行くものだって、もう体が初めからもう考える前に動くみたいになってしまってますけれども、でも実際私たちは本当に何のために礼拝に来てるんだろうか、それを、毎回ですね意識しながら、頭の中でまた心でそれを、問うことが非常に意味があることであろうと私は思います。礼拝っていうのは、もともとギリシャ語ではヒレフスという言葉が元になった言葉です。ヒレフというのが元の言葉であります。ですから私たちが日曜日ごとに集まっているのはヒレフすためであって、また日曜日に限らず礼拝者として生きていくということは、ヒレフしながら生きていくということになるわけです。これは私たちがその前にヒレフすべき方がおられるということを知るということであるあるわけですね。私たちの存在のすべてで恐れなければならない方がいらっしゃるということです。まあ、くどくなりますけども、礼拝者として生きるということは、本当に恐るべき方は誰なのかということを知って生きるということなのです。イエス様は伝道にお使わしになる弟子たちに向かって、そして 私たちに向かって、28節こういうふうにおっしゃっています。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も自国で滅ぼすことができる方を恐れなさいと教えました。なぜそういうふうに言われたかというと、人間は体を殺すことはできるけれども魂を殺すことができないものを恐れているからです。そうじゃないでしょうか。私たちは自分たちの体を恐れ殺すものを、また自分たちの経済力を奪い去ってしまうようなものたち、そういうものを恐れている、恐れることがある。でもそういうものに対する恐れというのは、体も魂も霊魂も両方とも滅ぼすことができる方を恐れていないから、そういうものを恐れるんだとイエス様はここでおっしゃっているわけです。もし君たちが体も魂も両方とも滅ぼすことができる方を本当に恐れ、この方と共に生き、この方の御心に従って生きるならば、体しか殺すことができないものを恐れることはなくなるとイエス様はおっしゃっているのです。 なぜならこの絶対的な主権者である神様がご自分を恐れる君たちを守るからだとイエス様はおっしゃるのです。聖書は必ずしも霊魂の不滅ということを教えているわけではありません。世の中にはですね、霊魂の不滅ということを説く宗教や宗教もどきのものが今日本にも溢れているように思います。例えば千の風に乗ってという歌を大ヒットしましたけれども、あれはユダヤ的な精神に基づいて作られたものであろうという説は、私はそれは本当だと思うんですけれども、聖書は必ずしも霊魂そのものが不滅だとは言わないんですね。人には自動的に永遠の命が与えられるわけではないからです。不滅なのはただ一人の主権者、ただ一人の創造者である神様だけが不滅なのです。人を創造なさった方はその霊魂をも創造なさいました。人間の肉体を塵に帰らせる方は人間の霊魂をも滅ぼすことができる方だということを私たちは知らなければなりません。私たちには私たちを創造なさった創造主がいるのです。私たちはたまたま存在するんじゃなくて、私たちを創造なさった創造主がいる。この方は生かし殺す力を持っていらっしゃるんだと聖書は言うのです。この方は私たちを永遠に生かすことができる方です。この方は私たちを本当に愛して永遠の愛を注いで私たちを永遠に生かそうとしておられるのです。だから私たちはこの方を恐れ、この方の前にひれ伏して礼拝するものになった、そのゆえに霊魂が永遠に救われたのです。この方と結びついていない霊魂はいずれ滅ぼされる。しかしこの方と結びついた霊魂は永遠に救われ、永遠に生かされる。これが聖書の主張なのです。この方が私たちを愛して滅ぶべき私たちを十字架の贖いによって救ってくださったから、私たちはイエス様との間の永遠の絆の中に生かされるものとなったのです。でもね、そうかもしれないけど、でも怖いものは怖いよねっていうことはあると思います。それはそうでしょう。そうだと思います。私たちはこの体を持って生きていますけれども、神様以外のものを恐れるということから完全に自由になることは難しいと思います。私もパパニューギニアに伝道に行ったことあるんですけども、ジャングルの中で現地の男の人をちょっと怒らせてしまってですね、ちょっと非常に失礼なことをしてしまって怒らせてしまって、その夜は斧を持って来られるかもしれないと思ったことありましたね。危ないかもしれない。いや、怖かったですね、やっぱり。であとニューギニアでニューギニアに一番最初に行った時に、みんな普通ニューギニアの男の人たちは、まあ、私は日本人としては背の低い方ですけれども、さらに普通の人たちは私よりも背が低いんですけれども、空港で男の人たちにぐるんと囲まれて連れて行かれたタクシーの運転手はもうその中で一人だけ190センチぐらいあるような、そういうニューギニアのね、もうタクシー業界のボスみたいなところに連れて行かれて、でそのトラックのようなタクシーに乗せられて行った時には、一体どこに連れて行かれるんだろうっていうようなこともありましたけど、やっぱり怖いものが怖いですね。しかし確かにイエス様のこの言葉を直接聞いたペテロをはじめとする弟子たちもそうだったのです。イエス様が恐れるな、体と霊魂と両方とも滅ぼすことができる方を信じ、この方に頼っているならば体しか殺すことができないものを恐れることはなくなるとイエス様はおっしゃったにもかかわらず、弟子たちは聞いてたんですよ、これ直接聞いていたにもかかわらず、彼らはどうだったでしょうか。恐れました。32節にこう書いてあります。だから誰でも人々の前で私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人は私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、 私も天の父の前でその人を知らないと言うとイエス様おっしゃった。ここを読んでイエス様が十字架に捕まえられるときに、十字架にかけられるために捕まえられるときに、イエス様のことを知らないって言って逃げていったペテロのことを思い出した方もいるかもしれないと思います。ペテロはイエス様の弟子の中で第一の人でした。筆頭弟子だったんです。しかし彼はそうでね、それでイエス様に出会って、このイエス様こそイスラエルの真の王となって、イスラエルを外敵のローマから救ってくださる方、生ける神のことを信じて彼は従ってきました。3年間の間彼はイエス様に従って一緒に生活してたのです。自分の家をね、伝道の拠点としてイエス様に使ってくださいっていうぐらいイエス様と一緒に生活してたんです。しかし当時のイスラエルの宗教的な指導者階級であった人々、律法学者とか祭司たちとイエス様との この対立がですね、非常にこう深まっていって、イエス様は彼らに捕まってしまうんじゃないかという状況にまでなった時に、ペテロは言うんです。イエス様、他のみんながつまずいて逃げていっても、私は絶対死ぬまであなたと一緒にいます。大見得を切るわけです。他のみんながつまずいても、私は決してあなたのことを知らないなどとは言いません。あなたと一緒に死ぬ覚悟はできていますとペテロは言いました。しかしそれに対してイエス様は言うんです。ペテロよ、君は今度は鶏が鳴く前に3回、3回というのは徹底的にという、3回私のことを知らないというだろうとイエス様おっしゃるんですね、ペテロに向かって。でいよいよイエス様は捕らえられて大祭司の官邸に引かれていきました。ペテロも心配だったんだと思うんです。それで後をこっそりついてきました。しかしその大祭司の官邸で裁判がどうなるだろうかというふうに思って、こうじっと焚き火に当たって待っているときに、ちっちゃい女の子に、あなたもあのナザレ人イエスと一緒だったでしょ、仲間でしょと言われるんです。そうすると、いや違う違う違う、否定してしまいました。彼はそれで恐れに捕らえられてしまうのです。そしてとうとう3度も徹底的にイエス様を否定して、もう最後にはですね、もし私があのナザレ人イエスと関係があるのならば、神が私を行方に罰してくださっても構わないというような呪いを自分自身にかけてイエス様を否定してしまう、そのようなことをしてしまったのがペテロだった。それほどペテロは恐れたのです。その時ね、きっとペテロは思い出したに違いないと思うんです。人々の前で私のことを否定する者は私も知らないって言うよってイエス様が言われた言葉をペテロはきっと思い出したに違いない。もう自分はイエス様を知らないと言ってしまった、もうイエス様との関係は切れた、イエス様も私のことを知らないと言うだろうと彼は思ったに違いない。そして彼は絶望したのです。全てを失いました。神様との関係を失ったのです。しかし十字架にかけられて殺されたイエス様が復活して、そんなペテロのところに現れるのです。そしてペテロにまた3度徹底的に告白させてくださる。イエス様はペテロに質問なさいます。ヨハネの子シモン、ペテロよ、あなたはここにいる人たちの誰よりも私のことを愛しているかと聞くんですね。そうするとペテロは答えます。主よ、私があなたを愛していることをあなたはご存知ですと答えます。イエス様はもう一度聞かれるんです。ヨハネの子シモン、あなたはこれらの人々以上に私を愛しているか。主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエス様はもう一度聞かれるんです。ヨハネの子シモン、これペテロのことです。私を愛するか、イエス様は聞かれる。ペテロは心を痛めて、主よ、あなたはすべてのことをご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよくお分かりになっていらっしゃいます。 ペテロは答えるのです。イエス様は答えになりました。私の羊を飼いなさいと、私の教会の世話をしなさいとイエス様はおっしゃった。ペテロのこの時の告白は、主よ、あなたは私のあなたに対する愛も、あなたに対する思いも、あなたに対する申し訳なさも、また私の弱さも情けなさも全てご存知です。そしてあなたは私を愛してくださって、私もあなたを愛して、それをあなたはご存知ですと告白したのです。そしてその後イエス様は天に帰って行かれましたけれども、ペンテコステの日に天から圧倒的な聖霊を注いでペテロを徹底的に作り変えた。それがペンテコステの出来事でした。そして聖霊を受けてペテロは立ち上がりました。そしてエルサレム中にいた人々に宣言したのです。あなた方が十字架にかけて殺したイエスを神は蘇らせられた。このイエスこそただ一人の救い主、人間が救われるべき皆は天においても地においてもこのイエスの皆しか与えられていないと大きな宣言をするのです。彼はその後どんなに捕らえられても、鞭打たれることがあっても、彼はイエス様が死を打ち滅ぼしたこと、蘇って今も生きていること、この方だけが真の主なる神様であることを語り続け、決して黙ることはなかったのです。ペテロを変えたのは何だったでしょうか。私たちは今もこのペテロを変えたもの、ペテロを生かしたものに生かされたいのです。自分の力でどんなに神様、私はあなたのために命を捨てます、どんなに頑張って伝道しますって言ったって、そういう思いは何か自分の体に危害を与えるようなものが出てきたときに壊れてしまうのです。打ち崩されてしまう。しかしペテロを変え、ペテロを生かした命が私たちに注がれるときに、ペテロが告白したように私たちもイエス様を告白することができるようになっていくのです。自分の決意や意志、そういうものではどうすることもできない恐れを超えさせる力、いや恐れを打ち砕く力、聖霊に私たちは満たされたい、心からそう願います。聖霊はイエス様がおっしゃった言葉が理解できるように私たちを助けてください。29節にこう書いてあります。庭のスズメが一羽さえ呼んで売られているではないか、だがその一羽さえあなた方の父の許しがなければ地に落ちることはない、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っているじゃないかとイエス様おっしゃる。このスズメ一羽さえ呼んでというのはどういうことかというと、おかずなんですね。スズメをおかずにしてたんです、当時のイスラエルの人たちは。で、一アサリオンで、2羽のスズメ、だから2羽で1アサリオン。で、1アサリオンというのは16分の1デナルということで、1デナルというのは労働者の1日分の賃金。だから、今の日本の感覚から言うと数百円、1アサリオンというとね、決して価値の高いものとは思われていなかったわけです。しかし、人の目には無価値に見えるこの一羽のスズメさえ、天の父の許しがなかったら地に落ちることはないと、天の父はこの一羽のスズメを守っておられるんだとイエス様おっしゃるんです。またやがて抜けていく私たちの髪の毛、やがて抜けていく私たちの髪の毛も一本残らず神様は数えておられるということはどういうことかというと、それを守ってくださっているんだというんです。私たち櫛で突くとですね、抜けますよね。そういう髪の毛の一本一本さえ神様を覚えて私たちを守ってくださってるんだ、そういう方がいるんだとイエス様おっしゃっている。このペテロを生かした聖霊が与えられるとき、ペテロを立ち上がらせた聖霊が与えられるときに、体も魂も全てのものを滅ぼすことができる方が、私のこの髪の毛の一本さえ、あのスズメの一羽さえ愛し守っておられる、そういう方なんだということを私たちは分かるというのです。私たちがひれ伏して恐るべき方、ひれ伏すべき方、しかしこの方は 私たちを背負ってくださる方なんです。私たちを決して見捨てない方なのです。皆さんどう思われますか？ご自分を否定して逃げていったペテロを許して聖霊を注いで立ち上がらせた方がいるのです。本当に恐るべき方の前にひれ伏すときに私たちに与えられる神の子の尊厳があるのです。世の中のものはいろんな方法で私たちの尊厳を汚そうとします。いろんなことを言って私たちを呪ったり私たちを脅したり恐れさせたりしようとする。そういう時私たちは恐れることはあるでしょう。しかしイエス様を自分の神として信じこの方に頼って生きていきたいと願う者を一人も見捨てることなく愛し許し聖霊を注いでくださる方がいると聖書は言うのです。そして聖霊自身が私たちの中に与えられるときに私たちの内側でイエス様を告白するのです。聖霊がだから私たちの中に聖霊が宿るときに私たちはイエス様を告白せざるを得ないものと変えられていく。自分の力で告白するのではないのです。聖霊が告白してくださる。この方が私たちの内側から支え励ましてくださる。私はあなたの髪の毛の一本一本を守っているよ。私はあなたを決して見捨てず見放さないと語っておられるのです。この方を恐れこの方に信頼しこの方に愛されそしてこの方を愛する神の子としての生涯を皆さんも与えられたいと思いませんか。この方が永遠に私たち一人一人を背負ってくださるのです。お願いしましょう。天のお父様、今日もあなたが私たち一人一人をこの場に招いてくださってあなたの前にひれすことを教えてくださることを感謝いたします。天のお父様、この地上の生涯にあって私たちはいろんなものに脅されたり恥ずかしめられたり癒しめられたり本当に痛むことがあります。本当に怖くなって情緒もなくなることもあるでしょう。しかしそんな時、天のお父様、本当に恐るべき方、あなたの前にひれすことができるように私たちを導いてください。あなたが私たちを抱きかかえ背負い、また天のお父様、すべての攻撃から守ってくださって大丈夫だということを分からせてくださいます。主様、どうぞ私たち一人一人にあなたご自身を教えてください。あなたの前にひれ伏しながら生きていくことを教えてくださいますようにお願いいたします。その時に私たちの体しか滅ぼすことができないものは力を失うでしょう。その時に本当に私たちに与えられる神の子の尊厳を私たちは知ることができるでしょう。聖様、どうぞ聖霊によって私たちを生かし聖霊を私たちに満たしてあなたの素晴らしい栄光を褒めたたえることができますように導いてください。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。